声の広報国見9月号ナンバー578編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、家族と過ごす夏の思い出。表紙の写真、説明。夜空に打ち上げられた大輪の花火の写真です。花火を見上げる浴衣姿の女の子2人の後ろ姿を捉えています。表紙の写真、終わり。9月号ナンバー578コンテンツ主な内容国見町希望の光プロジェクト2021 2ページ市町村対抗野球国見町チーム紹介5ページ地域おこし協力隊着任6ページ町の話題10ページ町の情報ボックス16ページコンテンツ終わり。家族と一緒に忘れられない夏の思い出を。国見町希望の光プロジェクト2021。国見町希望の光プロジェクト2021が8月7日に行われ、夏の夜空に鮮やかな大輪の花火が咲き誇りました。昨年に引き続き行われたこのプロジェクトは、新型コロナウイルス感染症の影響によりステイホームを余儀なくされている皆さんに夏の思い出を作ってもらうため町商工会が企画、町内のどこからでも鑑賞できるよう打ち上げ花火を3カ所から同時に打ち上げました。また打ち上げ場所を非公開とすることで3密を防止し、自宅や自宅付近から家族と一緒に楽しんでもらえるような工夫も行いました。コロナ禍の中、悪疫退散の祈りが込められた大輪の花火が、重く息苦しい雰囲気を吹き飛ばし、町民の皆さんが素敵な夏のひとときを過ごすことができたのではないでしょうか。写真が3枚掲載されています。写真1。町内3カ所から同時に打ち上げられた花火。写真2。自宅のベランダから見上げる花火。写真3。大輪の花火が夜空を彩りました。写真終わり。皆さんに少しでも上を向いてほしい。国見夏祭り実行委員会委員長、遠藤和則さん。新型コロナウイルス感染症の影響により、従来型の人が集うイベントがことごとく中止に追い込まれました。日常生活で感じる閉塞感を少しでも取り払い、特に夏休み中の子どもたちのストレスを少しでも軽減し、家族みんなで楽しめるよう、国見町希望の光プロジェクト2021を企画・開催しました。感染防止対策で制限の多い中、下を向きがちな毎日ですが、このイベントが悪疫退散と新型コロナウイルス感染の一日でも早い収束を願い、町民がみんなで夜空を見上げ、心を一つに絆が結ばれた日になったのであれば幸いです。コロナ不況下にありながらご協力いただきました町内外の協賛者の皆様に感謝申し上げます。 遠藤和則さんの顔写真が掲載されています。今年も夏の思い出ができました。桜の聖母学院中学校1年五十嵐直さん。自宅の近くでたくさんの花火を間近に見られてよかったです。周りには家族しかいないので安心してゆっくりと花火を見ることができました。綺麗な花火を見て元気をもらえたし、夏休みの思い出ができて嬉しかったです。来年も家族と一緒に花火を見たいと思います。五十嵐直さんの顔写真が掲載されています。おうち時間のお供に。町商工会商業部会は、打ち上げ花火を自宅から家族全員で楽しめるよう、町内事業者のオードブルやお刺身盛りなどのお花火セットの注文・宅配に取り組みました。注文された商品は商工会青年部員がそれぞれのお宅までお届けしました。渡辺雅宏商工会青年部長は、夏休み中の子どもたちや家事に忙しいお母さんたちもゆっくりとくつろぎながらお花火セットを食べて打ち上げ花火を楽しむことができたのではないでしょうか。開催にご協賛いただいた企業の皆さんや商工会員の支えのおかげですと感謝の言葉を述べていました。お花火セットを手渡す部員の様子の写真が掲載されています。
国見町の日にエールを込めて、国見ジュニア応援団が聖火の種火おこし。東京2020パラリンピックの種火おこしが8月12日、観月台文化センターで行われました。当日は国見ジュニア応援団の団員5名が参加し、古来の伝統的な手法である前切り式火おこしで採火しました。団員たちは慣れない火起こしに苦戦している様子で、煙は出るのに種火が起きない、腕が疲れてこれ以上回せないという弱気な声も聞かれましたが、諦めずに挑戦を続け、なんとか種火を起こすことに成功しました。起こした種火は、国見町の火として団員たちの手で用意された移送用のランタンに収められました。国見町の火は、県内59市町村で作られた種火とともに、8月15日に行われた集火式、郡山市で福島県の火として一つとなり、東京に送り出されました。全国各地から集められた種火は統合され、24日に開幕した東京2020パラリンピック会場の聖火台に灯されました。写真が5枚掲載されています。写真1、思いを込めた国見町の火。写真2、慣れない火起こしに悪戦苦闘。写真3、種火を消さないように。写真4、式の里、福島市で行われた中通りの火の集火式。写真5、種火を収めたランタンと種火を保存する回路。写真終わり。未来の自分を思い描いて。県北中学校美術部生徒が自分の足を制作。9月11日から群馬県中之条町で開催予定の中之条ビエンナーレ国際現代芸術祭2021に県北中学校美術部の生徒が制作した自分の足が展示されます。この芸術祭は2007年から2年に一度開催されているアートイベントです。国内外のアーティストが中之条地域に滞在しながら作品を制作することで、地域とアーティストが共に歩み、作品が展示される舞台を共同で制作します。生徒たちは、自分がこれからどのように生きていくのか、大人になった自分を想像し、未来の足を制作。生徒一人一人が未来の自分と真剣に向き合いながら、夢中で制作した素晴らしい作品が完成しました。写真が3枚掲載されています。写真1、未来の自分を想像して制作。写真2、 細かい部分まで繊細な作業を行う。写真3、完成した未来の自分の足。写真終わり。練習の成果を発揮し、目指せベスト8。市町村対抗福島県軟式野球大会、国見町チーム紹介。福島県内の市町村間の交流や軟式野球のレベル向上を目的とした第15回市町村対抗福島県軟式野球大会が9月4日に開幕しました。今年のチームは昨年に引き続き安藤正樹監督のもと、主に20代の若い選手で編成されています。新メンバーも加入し、これまでの経験と新戦力の融合による新たなチーム作りを目指し、練習に取り組んでいます。国見町チームの初戦は9月11日に、保原大泉球場、伊達市で棚倉町と対戦します。みんなで国見町チームを応援しましょう。チーム一丸となって勝利をつかみ取りますのキャプションのもとに、チームの集合写真と練習の様子の写真が2枚掲載されています。出場選手、代表佐久間博明。背番号1、氏名を順に読みます。30、監督安藤正樹。10、主将松浦翔太。1、投手斉藤翔。11、投手佐藤克彦。12、投手阿部博。17、投手斉藤翔。18、投手高橋薫。19、投手佐藤レオン。2、捕手佐藤武郎。21、捕手滝沢瑞樹。22、捕手佐藤空人。4、内野手安藤翔斗。5、内野手服部拓也。6、内野手菅野歩夢。16、内野手鈴木俊弘。28、内野手佐藤哲也。29、内野手川名敦史。8、外野手高野博。13、外野手中木修吾。15、外野手阿部公弘。20、外野手村上正幸。24、外野手本田直也。25、外野手大竹義樹。国見町チーム監督安藤正樹さん。今年は新戦力が2名加入し、若手選手を主力としてチーム編成をしています。投手力を中心に手堅く守りを固め、守備からリズムを作りたいと考えています。相手の隙をつき、チャンスをものにして勝利をつかみたいです。コロナでの暗い雰囲気を吹き飛ばせるよう、町民の皆さんに明るい話題を届けたいと思いますので、応援よろしくお願いします。安藤正樹さんの顔写真が掲載されています。
放課後塾春に新しい仲間。新たに地域おこし協力隊が着任。国見町地域おこし協力隊の着任式が8月2日、国見町役場で行われました。新たに着任した大阪花子さんは、6月に開塾した放課後塾春中学部の授業を担当します。大阪さんに今後の活動内容や抱負を聞きました。地域おこし協力隊大阪花子さん。大阪花子、根室市出身、23歳。モナッシュユニバーシティオーストラリア。リベラルアーツ学部、卒業。学生時代は日本人生徒や海外生徒の問題解決型学習のサポートなどを行う。趣味は映画鑑賞、音楽鑑賞。町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは？学校や家庭ではない第三の場所を作りたいという夢がありました。その夢を叶えられると思ったのが地域おこし協力隊、そして公営塾での活動でした。生徒の伴走者として生徒が持つ目標、夢を共に模索し、そしてそれらを最大限に広げていきたいと思い応募しました。 今後の活動について教えてください。まずは放課後塾を通し、生徒たちの学力向上に貢献したいです。そして学力の向上だけでなく、勉強の先にある生徒たちの目標、夢を一緒に作り上げ、自走していけるように応援したいです。そして個人的なことではありますが、自分自身が第一に国見町のファンになり、町の良さを発信していけたらと思っています。町の皆さんへ一言お願いします。国見町に来てまだ間もないですが、人の温かさ、そして豊かな自然がとても素敵な町だと感じています。これからより多くの町の良さを知り、発信していきたいと思っています。今はわからないことだらけですが、焦らず着実に活動をしていきたいです。町の皆さん、町内で見かけたときは、ぜひお声掛けいただけると嬉しいです。地域おこし協力隊の大阪花子さんの顔写真が掲載されています。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム12。子どもたちの可能性を信じて。地域おこし協力隊、矢部隆。こんにちは。地域おこし協力隊の矢部隆です。この国見町に移住して、早5ヶ月が経ち、いろいろなところで国見の良さに気づく日々です。先日は町の特産である桃をいただき、思わず舌鼓を打ちました。現在私は放課後塾春のスタッフとして従事させていただいており、数学を教えています。6月に開塾した放課後塾春も2ヶ月が経ち、今は中学3年生が受験に向け週2日で夏期講習に通い、学習に励んでいます。また秋口からは中学1年生と2年生の受け入れを開始するために準備をしています。私は放課後塾春で授業や面談を通して国見の子どもたちは素直でまっすぐである印象を受けました。その上で抱くものは一人一人の可能性を広げてほしいという思いです。そのためにもまずは私自身が可能性を信じて生徒と伴走したいと考えています。まだ至らぬ点は多くありますが、日々活動に励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。矢部隆さんの顔写真と放課後塾春の様子の写真が掲載されています。ロケットをテーマにした特別授業。放課後塾春小学部がイベントを実施。放課後塾春小学部は特別授業としてテーマ学習、ロケット編を8月21日に国見小学校体育館で行いました。当日は国見小5、6年生17名が参加。株式会社ファンディングベースの新面拓也さんが講師を務め、宇宙や無重力、ロケットの仕組みや日本の宇宙開発の父と呼ばれた糸川秀夫氏の生涯を学びました。放課後塾春のメンバーも協力し、ペットボトルロケットも制作。子どもたちは講師やスタッフの説明を真剣に聞き、ロケットを遠くまで飛ばせるよう集中して制作に取り組んでいました。打ち上げは国見小の校庭で行われ、勢いよく水と空気を吹き出しながらロケットが打ち上がると、子どもたちからは大きな歓声が上がりました。放課後塾春小学部は、8月25日から小学5、6年生を対象に授業を開始し、約40名の小学生が週1回の授業を受講します。算数などの教科だけでなく、自分たちの興味関心のあるテーマについてより深く学ぶ、テーマ学習など、子どもたちの探求心や興味関心を育てる授業も行われます。 写真が4枚掲載されています。写真1、水しぶきを浴びながらの打ち上げ。写真2、講師の話に耳を傾ける児童たち。写真3、集中してロケットを制作。写真4、誰が一番遠くまで飛ばせるかな。写真終わり。小さな天才たち。国見幼稚園、花火、年中組。写真説明。4人の園児の紙皿に描かれた花火の絵の写真が掲載されています。名前を順に読みます。遠藤風奈、丹野優里、佐藤佐穂、上神田聡太。写真終わり。働くママパパを応援します。病後児保育事業を開始。具合は良くなってきたけれど、まだ保育所や幼稚園に行かせるのは心配。もう少し保育所を休ませたいけれど、仕事が休めない。ということはありませんか？そんな回復期のお子さんを専用の施設でお預かりする病後児保育事業を、令和3年9月より開始しました。実施施設、伊達市立柳川認定こども園。伊達市の施設を広域利用します。伊達市柳川町阿佐山城伊達 7-1、電話 577-0311。利用できる日時、月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除く。午前8時30分から午後5時15分まで。利用できるお子さん。次の条件をすべて満たすお子さん。国見町に居住する満1歳から小学校就学前までのお子さん。病気の回復期にあるが集団保育が困難なお子さん。保護者の仕事等の都合により、家庭保育が困難なお子さん。利用料金、4時間以内1回1000円、4時間超1回1500円。利用方法、利用するには事前に登録手続きが必要です。登録方法や利用の流れについては、国見町ホームページをご覧ください。問い合わせ、伊達市立柳川認定こども園、電話 577-0311、国見町幼児教育課、電話 585-2119。まだマイナンバーカードを持っていない方はいませんか？マイナンバーカードの申請をサポートします。顔写真の撮影や申請の手続きを職員がサポートします。申請に必要な書類が揃っていれば、書き留め郵便等での受け取りも選択できます。申請の流れ。1、必要書類の確認、申請書の記入。2、顔写真の撮影、無料。3、約1ヶ月後、マイナンバーカードが書き留め郵便等でご自宅に届きます。受付場所及び日時、場所、住民防災課戸籍係、緑の窓口1番、日時、月曜日から金曜日、祝日除く、午前8時30分から午後5時15分まで、窓口延長日、平日木曜日は午後7時まで、マイナンバーカード臨時窓口、9月26日日曜午前9時から午後4時まで。必要書類、1、通知カード、お持ちの方は返納が必要、または個人番号通知書、提示のみ。2、住民基本台帳カード、お持ちの方は返納が必要。3、本人確認書類。A、 一点で良いもの。運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、顔写真付き、身体障害者手帳、在留カードなど。B、二点必要なもの。健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、子ども医療費受給資格者証、母子手帳、診察券など。注意点、窓口の状況によりお待たせすることもありますので、時間には余裕を持ってお越しください。通知カードに印字されている QR コードを利用して、ご自分でマイナンバーカードの申請ができます。申請方法、1、スマートフォンで顔写真を撮影。2、スマートフォンで交付申請書の QR コード、二次元バーコードを読み取る。3、申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録する。4、申請者専用ウェブサイトの URL が届いたら、顔写真を登録し、必要事項を入力して申請完了。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム51。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。ハス特集、国見の新たなシンボル、中尊寺ハスとこれから。今月は、ハスの管理を行っている一般社団法人二重堀サポートネットワーク理事の宇治家博明さんにお話を伺いました。国見のハスの始まり。平成20年に町の文化財ボランティアの研修で岩手県平泉町を訪れた際に、中尊寺ハスがあると説明を受けました。それがきっかけで翌年4月に中尊寺ハスの株を15本譲り受けることになりました。初めの2年間は桶で育てていましたが、平成23年4月に田んぼ 3R に50本ほど植えたところ、田んぼいっぱいに咲いたため、以後順次増やしていきました。ハスの種類。厚かし千年公園のハス池には、実は2種類のハスが植え付けてあります。平泉文化遺産センターからいただいた大池ハスと、中尊寺からいただいた中尊寺ハスです。公園内には10カ所にハス池がありますが、そのうちの2つが大池ハスで、その他が中尊寺ハスです。大きな違いは葉っぱにあります。葉の半分がツルツルしているのが大池ハスで、全体的にガサガサしているのが中尊寺ハスです。また、ハス池周辺に設置してあるハス桶には、奈良の東照大寺ハスや行田ハス、小倉大島など約20種類のハスを展示していました。ハス祭りを終えて、今後の展望。今年のハス祭りは来場者の分散を図るため、1ヶ月程度期間を長く設けて開催しました。ハス池が公園として整備され、かなり人出は多かったです。ただ、見てもらうだけでは、ハスの魅力は伝えきれないため、ハスの育成体験や、ハスの葉を使ったハスシャワーなど、ハスの伝え方にも工夫をしました。このハスを生かして国見の文化や歴史の起点になるよう今後も活動していきます。町全体としても国見のハスや公園をどのように活用していくか皆さんに考えてもらいたいです。以上、黒沢淳也が報告しました。黒沢淳也さんの顔写真、中尊寺ハスの写真、ハス池を紹介する二重堀サポートネットワークの宇治家さんの写真が掲載されています。 出来待ちインフォメーション。令和3年度中尊寺ハス絵画コンクール入賞作品展示。期間9月28日火曜から10月17日日曜。場所厚かし歴史館。新型コロナウイルス等の影響で変更や中止になる場合があります。令和2年度一般の部最優秀賞作品の写真が掲載されています。厚かし歴史館町民講座募集中。日本の古代合戦史から見た厚かし山の戦い。日時9月22日水曜午前10時から午前11時30分、午後1時30分から午後3時、場所、厚かし歴史館、定員各回15名程度、電話予約制。国見町文化財センター厚かし歴史館、国見町大和大木戸あざ霞原3、電話 024-585-4520、開館時間、午前9時から午後4時30分、休館日、毎週月曜日。
町の話題。国見町に新たな生産拠点を構築。株式会社エアウィーヴ福島工場地鎮祭。株式会社エアウィーヴ福島工場の地鎮祭が7月27日に行われました。同社はマットレスパッド、エアウィーヴ等を製造販売。東京2020オリンピックでは、選手村に約2万床の寝具を導入しました。既存の生産拠点では生産需要に応じることが難しく、関東以北向けの生産拠点を構築するため、国見町に進出を決めました。工場は令和4年2月より操業予定。株式会社エアウィーヴ福島工場地鎮祭の様子の写真が掲載されています。県北管内トップの個人県民税収納率。15回連続で国見町に知事感謝状。令和2年度における個人県民税収納率が優良として、国見町に知事感謝状が贈呈されました。贈呈式は8月2日に国見町役場で行われ、宇佐美明義福島県県北地方振興局長から引地誠町長に感謝状が手渡されました。令和2年度の収納率は、現年課税分と滞納繰越分を合わせて 99.19% で、知事感謝状の受賞は今回で15回連続となります。宇佐美局長から感謝状を手渡される引地町長のキャプションのもとに、感謝状を手に、宇佐美局長と引地町長2人並んだ写真が掲載されています。子どもたちの思い出作りに。国見っ子わんぱく広場夏祭り。国見っ子わんぱく広場夏祭りが8月10日11日に国見小学校体育館で行われ、小学1年生から3年生の約60人が参加しました。夏祭り会場には、射的やお菓子釣り、くじ引きや巨大迷路など、たくさんの出店が並びました。子どもたちはそれぞれに出店を巡り、景品のお菓子や手作りのおもちゃを手にすると、嬉しそうに目を輝かせていました。友達と一緒に夏の思い出作りができました、のキャプションのもとに、夏祭り会場の様子の写真が掲載されています。親子で絵本を開くきっかけ作り。ブックスタートで絵本をプレゼント。生後3ヶ月の乳幼児を対象としたブックスタートが8月19日に観月台文化センターで行われました。当日は3ヶ月乳幼児健診に訪れた4組の親子に絵本がプレゼントされました。絵本を開く時間の楽しさや大切さを親子で共有し実践してもらうため、この取り組みは生後3ヶ月を迎えた乳幼児全員に対して行われています。プレゼントされた絵本を手にする親子の様子の写真が掲載されています。介護予防活動に役立てて、地域づくり介護予防講座。地域づくり介護予防講座が8月23日、30日に観月台文化センターで開催されました。 町レクリエーション協会会長の鈴木道夫さんを講師に迎え、アイスブレーキングの講習が行われました。各地区の通いの場や居場所等で実践できるような体操やゲームなど、参加した代表者や介護予防サポーターが実際に体験しながら技法を学びました。じゃんけん体操など様々な技法を学びましたのキャプションのもとに体操の様子の写真が掲載されています。長期研修生の就農から移住定住までバックアップ。国見農業ビジネス訓練所で説明会を開催。訓練所長期研修生向けの説明会を8月24日に開催しました。当日は長期研修生6名が全員参加。来年4月からの就農に向け、今後のスケジュールや農地を確保するための手続きなどの説明とともに、農地や空き家の情報提供を行いました。研修生は、就農をきっかけに国見町への移住・定住を希望していることから、町では関係機関等と連携しバックアップしていきます。来年4月の就農に向け準備を進めますのキャプションのもとに、説明会の様子の写真が掲載されています。どぶろく特区制度を活用。農園レストラン再規定が完成。農園レストラン再規定は8月24日に完成内覧会を行いました。再規定は昨年に町が内閣府から認定を受けたどぶろく特区の制度を利用、町内で育てた米を使用しレストラン内で厚かしのどぶろくを醸造販売します。このどぶろくは季節の地元食材をふんだんに使った和食料理とともに提供されます。再規定は9月中旬にオープン予定。町民の新たな憩いの場になることが期待されますのキャプションのもとに、再規定の建物の写真が掲載されています。子どもたちのやってみたいを応援。放課後塾春小学部の授業がスタート。放課後塾春小学部の授業が8月25日からスタートしました。国見小学校5年生、6年生約40名が受講、週3回に分けて少人数制で授業を行います。算数の授業を基本として、学校の宿題や子どもたちの興味関心のあるテーマを探求するテーマ学習にも取り組むなど、子どもたちの学力だけでなく、生きる力も育むような授業が行われます。将来の選択肢を広げる授業を行いますのキャプションのもとに、授業の様子の写真が掲載されています。昨年以上の成績を目指し、決意表明。市町村対抗軟式野球国見町チームが表敬訪問。市町村対抗福島県軟式野球大会に出場する国見町チームが、8月27日に引地誠町長を表敬訪問しました。佐久間博明チーム代表が、昨年はベスト16でしたが、今年はそれ以上を狙って力の限り全力でプレーします、と述べた後、14年ぶりに新調したユニフォームの紹介も行われました。その後、引地町長より長旗が授与されました。5ページにチーム紹介記事。まずは初戦突破を目指し、奮闘を誓いました、のキャプションのもとに、関係者の方々の集合写真が掲載されています。宝くじの助成で地域活性化。徳江北町内会で、ハッピや紅白幕などの備品を整備。徳江北町内会では、宝くじのコミュニティ助成事業を活用し、ハッピや紅白幕などの備品を整備しました。これらの備品は、徳江豊年盆踊り等で使用されるほか、徳江地区の地域活性化や次世代の子どもたちへの伝統行事の継承を目的とした事業に使用されます。今回の整備により、今後一層の継続的な取り組みが期待されます。お祭りなどの地域事業で活用されますのキャプションのもとに、関係者の方々の集合写真が掲載されています。